じゃあ皆さん、後半行きたいと思います。で、まずは、じゃあ具体的に今日は一番大事なのは、どういう行動を取るか。ね、皆さん方が自分のトラブルの原因を気づいたわけですから。今度は実際に自分がどういう行動を取るかというのをですね、詳しく言ってみたいと思います。じゃあまずは、表層代算数が、ね、宇都宮さん、林さん、中村さん。ね、はい。
周りを満たすこと6。私は周りに対して何事も積極的に行動し、方向性を明確にして、さらに良いアイデアを出します。行動が機敏だ。チャンスを呼び込む。勇気がある。
はい。で、物事に対してですね、何でも積極的に取り組まなきゃいけない。ね。で、方向性を明確にして、ね、良いアイデアを出し。だからさらに、だからどんどんどんどん、ね、ステップアップしていくってことです、僕は。ね。で、行動を機敏に起こす。だから自分は今でもやってると思って、もっと機敏に動く。さらに、ね。で、チャンスを呼び込む。行動していくと、あ、チャンスだと思ったら、まずトライしてみる。で、ね、ダメ元でやればいいってことです。6はもう、ダメ元が一番いいんですよ。だからそれで、こうしよう、ああしようって考えるうちに、機会をなくします。だからいいなと思ったらすぐやる。やって、あ、ダメだってもやめればいいんですよ。それはいいんですよ。だけど行動を起こさないといいかどうかわからない。チャンスを逃すことになります。だからチャンスを呼び込むにはとにかくトライする。じゃあ2番。はい。
私は周りに対して失敗は成功のもとと捉え、マイナスをプラスに転換し、すぐに次の一手を打ちます。楽観的だ。常に前進する。先々への不安がない。
はい。要するに失敗したらどうしようかって、そんなこと考えない。ね。だから失敗して、はしたらした時に考えればいいって。だからどんな時でもマイナスはプラスにできるんだと。一はね、慎重なんですよ。慎重さ、ね。慎重ってことは、それだけね、機械労組をやってる。っていうふうに思った方がいいね。で、何事も楽観的にね、常に前に進む。で、不安があってもね、その不安が、不安があればあるほどね、トライし、やってみるとか言ってみるとか、ね、自分でこうどうしようこうしようってね、だから人に言ってみればいい。これどうですか、そうすれば答えが出るじゃないですか。じゃあ次、はい。
私は周りに対して経験がないことでも果敢に挑戦し、合理的で矛盾のない判断をします。必ず結果を出す。結果を見通す。拡大、発展を望む。
はい。だから、とにかく挑戦することです。依頼が来たら全部受ける。受けてやる。ね。で、ダメだったらごめんなさいでいいんですよ。だからイエスノーをはっきりすること。イエスでもノーでもないっていうのはもう一番いかん。で、答えを早く。で、変わるのはいいんですよ。よく考えたんだけど、ちょっと、今回やめておきますって。これはこれでいいんで。相手は許してくれる。はい。じゃあ次。
私は周りに対して常に自立し、人に頼らず、何でも自力で成し遂げます。自立心が強い。現状に甘んじない。自力で成し遂げる。
はい。で、人任せにすることが一番トラブルになるんですよ。だから自分で常に確認する。ね。意外とこうね、リーダーシップだから、任した以上はもうね、だけど、必ず進捗状況を確認したり、人任せにするとトラブルになります。ね。ですから必ず自分が関わっていく。じゃあ次。はい。
私は周りに対して何事も本音でプラス発言し、担当職員に相手を褒め、その気にさせます。プラス発言をする。素直に褒められる。周りの人に力を与える。
はい。だから、一の人はね、なんかね、そういう、こう、照れ隠しかもわかんないけど、すぐマイナスを言うんですよ。ね、これはね、もう絶対ダメですよ。ということは、潜在に全部ストレートで入っちゃいますか。 だからマイナスは禁句です。常にプラス発言。それからもうとにかくよいしょ。もうね、もう、見え見えのよいしょでも聞くってことです。相手は完璧なんですから。相手は自分でそう思ってるわけです。で、自分がね、一の人を褒めてもらいたいと思ってるんですよ。それも捨てなきゃ。褒めてくる人は要注意です、逆に。ね。なんか混乱があるなぐらいで思った方がいいです。ね。こっち側も褒めていく、逆に。褒められる前に褒めていく。ね。だから、褒めるってことは周りに、相手に力を与えることですよ。みんな喜ぶわけですよ。じゃあ次、はい。
私は周りの頼まれ事は、スピードを意識して確実に成し遂げます。即断即決できる。決断力がある。変革を恐れない。
だ頼まれたことはもうね、とんけすぐやる。ね、だからやればもう全部ね、1の人は周り1ですから、6はもうとにかくね、もうやれば結果出る。で、うまくいかなかったらごめんなさいでいいんですよ。ほらね。で、うまくいくかどうかをちゃんと確かめてやろうとするから時間を、ね、時間がかかって機械ロスをしてしまうってことです。ここはもう機械ロスがね、一番、一の人では、一番こう、ね、無駄なエネルギー。機械ロスがないようにする。じゃあ次行きましょう。はい。じゃあこれ。大体これは一の、六の行動ですね。次が、じゃあ山本さん行きましょう。はい。
周りを満たすこと1。私は周りに対して明確な目的、目標を持ち、自信を持って正しい方向性を示します。プラス発想ができる。すべてに自信がある。常に目標がある。
はい。明確な目標、目的をね、ちゃんと示していく。いや、いつまでもこうだよと。だから頼むよと。ね、だからそこは日にちも切らなきゃいけないし。具体的にこういうことだ。これで頼む。必ずできるからね。うん。ね、君だったら大丈夫だと。やってくれよと。じゃあ次。
私は周りに対して物事にとことんこだわり、あらゆることを想定し完璧にします。未来予知ができる。ひらめきが鋭い。思い通りにことが運ぶ。
はい。だから周りに対してですね。ね、だから、とにかく、自分がこう、やり始めたら、どことんね、極めるってことですね。どことん緻密にですね。ね、だから、やっぱりあらゆることを想定して完璧に成し遂げる。で、ひらめいたら、ね、すぐこうね、確認する。あ、これいいんじゃないかなと思ったら確認する。それも必要だと。はい。
私は周りに対して何事も細かく見、細かく伝え、細かく聞き、細かく確認します。集中力がある、キレがいい、スター性がある。
はい。とにかく細かくもうきちっとやっていくと、一つ一つね。ね、それをすることによって、もっと見えてきますから、ね。具体的にですね、どうしたらいいか。はい。
私は周りに対して現状に満足せず、今あるものに付加価値をつけて良いものにします。最高級を手に入れる。向上心が旺盛だ。将来性がある。
ですから周りは完璧ですから、そういう面で、あ、じゃあ、周りは何でもね、方向を示したらそういうふうにしてくれるわけですから。だから、山本さんは常に完璧を目指す。最高級。よそにないもの。ね、人の真似しない。自分独自のビジネスモデル。それをきちっと、うちはここで行くよ、というのをやっぱり作っていく。はい。
私は周りの相手を良くしたいので、上品な言葉で分かりやすく丁寧に伝えます。堂々としている。気品がある。指導者になる。
はい。ですからね、やっぱり言葉遣いに注意してください。ね、相手はもうめちゃくちゃ一話、ね。ね、だから繊細ですから、そういう面ではマイナス言ったらですね、6はもう、1の人が言うとシュンとなっちゃうんですか。ね、せっかくやる気があっても、 もうやる気なくします。ね、ですからそういう点ではですね、上品に、ね、やっぱりこう伝えていく。ね、品よくですね。で、言葉って非常にこうエネルギーですから、ね。やっぱりリーダーとしての品格を持つ。ね、そこが大事です。はい。
私は周りに対して絶対にこうでありたいと思う事柄を集中力で達成します。リーダーシップを発揮する。誇りを持っている。カリスマ性がある。
はい。だから絶対にこうでありたいことはですね、必ずその通りにさせることができる。山本さんは一の一番最強ですよ。ね、一がだって三つですから。ね。だからもうそう思った通りになるんですよ。だからそういう点では、ね、やっぱりもっともっと上に行く。ナンバーワンになる。きっちり自分でね、作っていく。そこの志がちょっと弱いね。もっとガンガン。そうすると周りはそれに伴って動いていきますから。動いて結果を出してくれる。もっと志を大きくする。じゃあ次、4に行きます。次は、3か。近藤さんと藤村さん。はい、じゃあ行きますよ、3。
周りを満たすこと3。私は周りに対して常に前向きな姿勢で接し、何があってもおおらかに受け入れます。器用だ、自由自在だ、活気がある。
だからこれ、4の人は、藤村さん、あそこ、その人のところね。はい。じゃあ、常に前向きな姿勢で接し、何があっても、ね、常に前向きなんですよ。どんな後ろ向きがあってもこれはいいんだと。ね。うん。だからもう前向きに、おおらかに受け入れる。で、器用、自由自在、活気が、とにかくね、周りを乗せていく。はい。
私は周りの人からの難しい問題があっても、柔軟に対応し、解決します。応用力に優れる。バランス感覚が良い。勘が鋭い。
はい。だから、どんな難しい問題でもですね、柔軟に対応し、解決してあげる。解決できるんですよ。ね。ね、ですから、ね、そういう面では応用力にする、バランス感覚で考えに。ね。だからもう、とにかく自分でパッと、もう思いついてパッとできる。で、解決していく、ね。そういう力を持ってる。はい。
私は周りの人と分け隔てなく、仲良く明るく笑顔で接します。明るい、分け隔てない、素晴らしい笑顔だ。
はい。ならもうね、もう好き嫌いは絶対ダメですね。ですから、もうみんな平等に、ね、明るく笑顔で接する。ね、ですから区別したり、ね、そういうことはしない。もうみんなもう、すべての人に明るく笑顔で接する。はい。
私は周りの人の興味があることは深く探求し、アドバイスします。好奇心が旺盛、専門的知識に優れる、花がある。
はい。興味あることはどんどん追求して、深く探求して、ね、極めてアドバイスをする。ね、だから専門的にどんどんこうね、そうするともう第一人者になれるわけですね。好奇心を持ってですね、ね、どんどん深く追求して、はい。
私は周りの人の役に立つ情報を常に集め、発信します。情報通だ、多趣味だ、動作が機敏だ。
はい。だから、情報を常に集めて発信していく。ね、だから、やっぱり、保守的になったら情報入ってこないですか。だから、常に新しいものに目を向けていくっていう。ね、それで、いろんなやったことないこともどんどんね、試してみる。はい。
私は周りの人が楽しくなるような話をして盛り上げます。表現力が豊か、周りの人を楽しませる。エンターテイナーだ。
はい。ですから、やっぱり周りを盛り上げていく。ね、周りを楽しませる。ね、そういうこう、どんどんね、そういう才能が生まれてきます。自分でその気になっていけば。ね、だから周りが全部お膳立てして、そういうふうに、な形を作ってくれる。これが3の世界ですね。はい。 三の世界を作り出すような人は。じゃあ次が、矢部田さんですね。矢部田さんは周りを乱すことを四。はい。じゃあ矢部田さんいきますよ。はい。
周りを満たすこと4。私は周りに対してルールやマナーなど決められたことをきちんと守ります。約束事を必ず守る。几帳面だ。義理堅い。
はい。だからルール、マナーね、決められたことをきっちりやっていくと。で、必ず几帳面、義理堅い、ね、約束事は必ず守っていく。はい。
私は周りに対して自分の役目はどんなに辛くてハードなことでも最後まで成し遂げます。我慢強い。体力が抜群だ。忍耐力がある。
はい。で、辛くともですね、きちっとやっていけばですね、で、必ずね、それを達成できる力がある。ね、生まれてきます。ね、ですから、やっぱり、我慢して忍耐をやればね、それだけ、大きなものを得られるってことになりますね。はい。
私は周りの人の立場、職業、役職、年齢を大切にして礼儀を尽くします。礼儀礼節を重んじる、けじめをつける、規則、規律を守る。
はい。周りの人の立場をね、やっぱり相手の立場をよく尊重して礼儀を尽くす。ね、けじめをつける、規則、規律を守っていく。はい。
私は周りに対して重要なものと重要でないものを区別し、整理整頓、5Sを徹底します。整理整頓ができる、蓄財能力がある、ものに恵まれる。
はい。じゃあ、とにかく整理整頓する。整理整頓するってことは、無駄なものは全部捨てる。ね、捨てて、やっぱりシンプルイズベスト。で、そうすることによって、どんどんどんどんね、いいエネルギーが蓄えて、ね、物に恵まれてくる。どんどん、ね。どんどん豊かになってくる。はい。
私は周りに対して今まで積み重ねてきた歴史や人生観を大切にして価値判断の基準にします。真面目に取り組む、繁栄を継続させる、安定感がある。
はい。ねえ、ですからやっぱりね、新しいね、要するに業っていうのは理屈ですから、理屈をね、理屈じゃなくて、やっぱり誰もが、ね、やっぱり分かるようにきちっと整理して、ね、やっぱりそれをきちっとこう、仕組み化して、ルール化していく。ただ、やっぱり、矢部田さんの一番大事なのは、会社の中を全部仕組みで動かしていく。そこが大事ですね。それはルール化していくっていうね。はい。
私は周りに対して計画性を持ち、時間や金銭の管理をきちんとします。時間管理がうまい。経済感覚に優れる。利益配分ができる。
はい。だからやっぱり時間や金銭の管理をきちっとしている。ね。そのことによって、どんどん恵まれてくる。4を実行すればするほど会社は安定して、ね。資金がね、ちゃんとプールして、余裕を持っていろんなことができる。ね、ですからそういうふうに、自分がね、今までないエネルギーです。それを、あ、4というのはそうなんだと、いうことをよくね、特に矢部さん4ないですから、ね、よく理解していくということが大事ね。ちょっとやっぱり4、5から見るとなんか4はめんどくさいな、堅苦しいなと思うかもわかんないけどね。そうじゃなくて、きちきちやってれば、それが習慣化になってくるんですよ。ねえ、だから5はね、理屈で考えるから、なんかめんどくさいなってね。そうじゃなくて、毎日毎日日々の積み重ねが4なんですね。そこは大事なところだと思うんですね。はい。積み重ねていくと。はい。次が、5の世界ですね。5の世界は、山本さんの奥さんと、それから石崎さん、山本さんが、5。5を実行していくグループですね。はい。
周りを満たすこと5。私は周りに対して自分の知識と情報を使って考え、正確に状況を判断します。思考が柔軟だ、物知りだ、多面的な分析ができる。
はい。 で、5はね、とにかく知識と情報を使って考えて考えてやんなきゃいけない。で、状況をちゃんと判断していく。ね、だから多面的にいろんな、この場合、このケースはどうだった、この場合はどうだったかなというね、ことをしっかりで、どっちかというと6っていうのはすぐパッとこう実行したくなるけど、考えてから実行していくっていうね。そこが大事でね。まずは考えが先にある。うん、はい。
私は周りに対して落ち着いて丁寧な話し方をし、情報を正確に伝えます。冷静沈着だ。説得力がある。的確な指導ができる。
はい。6の人はね、どうしても唐突になりやすいんですよ。ね、ですから1から10までちゃんと、5W2H できちっと伝えていく。相手が納得できるようにですね。ね、だからやはり結局、ね、情報を正確に伝えていく。どうしてもなんか飛んじゃうわけですね。だから相手が、こういうことですかってもう一回確認に来る。確認されないようにきちっと伝えていく。そこが大事ですね。はい。
私は周りの人の危険を知識、知恵から想定して、事前に危険を回避します。危険を回避する。間違いがない。原因究明ができる。
はい。で、特に6の誤りはですね、なんか、すぐパッと手を出したくなる。ね、だから、すぐパッと手を出さない。ね、ちゃんと確認して、石橋を叩いて叩いて渡る。大体6ってのは石橋は叩かないで渡りますからね、うん。そこはやっぱりちゃんと石橋を叩くことによって危険を察知する能力がついてくるってことですね。で、分かんなかったら周りに聞けばいいってことですね。はい。
私は周りの人の相談に気軽に乗り、解決し、良い人間関係を築きます。あらゆる問題解決ができる。誰からも受け入れられる。誰とでも合わせられる。
はい。でね、やっぱり、人の相談に気楽に乗る。ね。やっぱり人と相談乗るってことは、相手にね、コミュニケーションする。こっちが質問すればいいんですよ。質問すれば相手は答えますから。できるだけ質問を多くしていく。そのことによって相手はちゃんと答えてきますから。そうするとコミュニケーション成り立つわけです。ね、だから、どうしてもね、6の世界って一歩通行になりやすいんで。ね、お互いに、エネルギーの言葉のキャッチボールってことはエネルギーの交換につながりますから、二の世界になります、ね。そこは非常に大事だと、ね。はい。
私は周りに対して物事の問題を客観的に知識、情報を使って分析し解決します。客観的判断力がある。理論家だ。中立的立場が取れる。
はい。ねえ、やっぱりこう、地域情報を使って分析し解決していく。だから、あらゆることを想定して、物事を主観的じゃなくて客観的に判断していく。ねえ、だから、そういう面ではちょっと離れて見てみる、ね。うん。第三者の立場でちょっと考えてみる。周りからどう見えるか。意外と、だから、6の人は主観的になりやすい。そこは自分を客観視するということが非常に大事かなと思いますね。はい。
私は周りに対して 5W2H を使って報告、連絡、相談、確認を徹底します。5W、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、2H、どのように、いくらで、誠実だ、まとめ方がうまい、文章力がある。
はい。ね、先ほども見ましたように、やっぱりほうれん草を徹底していく。だから自分がいいなと思ったら、相手に確認する。いいですか？最後の数字の6の人は決定権は自分にないと思ってください。相手に決定してもらう。決定しやすいようにこちらが誘導していく。ここが非常に大事ですね。ですから、やっぱり自分が、やっぱりどっちかというと、ちょっと自分には決定権がないぐらい、受けて立つ。ね。そこは大事。どうしても6は攻撃的になりやすいんで、そこはちゃんとこうね、うん、 だから結構ね、そういう面では、じゃあ自分の確認をするっていうことがですね、6の人には一番大事かなと思うんですね。私が6ですから、もう確認しないでやったことは全部トラブルになりますよ。ですから、ちょっとね、それはもう5に真ん中に戻す。だからね、真ん中の数にある人はすごく有利なんですよ。石崎さんとか中村さんとかね、山本さん。ねえ、それから端っこにあるけど、藤森さんも3あるでしょ。で、山本さんの奥さんもあるじゃないですか、こうはね。うん、で、ない人は、ね、石崎さんの方も、ね、で、ない人はそれだけ、あ、自分は苦労するなと思って、ね、トライしていく、ね。山本さんも真ん中1ですからね。だから、最も有利なのは山本さん。だない人は相当努力、宇都宮さん、林さん。努力しないと絶対も身につきませんから。人一倍努力しない。ねえ。近藤さんも。ねえ、薮田さん。もう典型ですね。努力しない。4。ないんですか。近藤さんも表層ない。潜在にあってもダメですよ。潜在になっても、だからもう何も考えてないときは潜在になってるけど、それは意識化じゃないから、使えないんです。ですから、ないってことはもうそれだけ努力しないと身についてきます。だから人間はね、平等じゃないんですよ。ね、だけど意外とね、うさぎと亀じゃないけどね、ね、ある人は気をつけなきゃいけないですよ。ね、恵まれてるから。あんまり努力しないから。ね。そこは問題なんですよ。だから、ない人はもうやっぱり努力しますからね。自分が分かった時点で、ああ、頑張ろう。だから自分でだんだんだんだん身についていくわけ。ね。ですから、やっぱり、そういう面で私なんか振り返ってみると、全くね、もう問題だらけだから何とかして、修正しなきゃいけないっていうね。そういう原動力になってるんだと思うんですよ。ね。だから皆さんも、だから自分で持ってればもっとね、自分がその気になればすぐできるわけですよ。そこは大事ですよ。ね、だから、やっぱりエネルギーっていうのはね、何が一番大事かっていうと、エネルギーを活用していくには、まず、志です。自分はこういうことをやるんだと。ね。志にエネルギーがついてくる、パワーが。そうすると人、物、金がついてくるわけです。特に皆さん方は、進化型のプログラムをどんどんやってるわけですから。毎日日々トレーニング。ね。ということは、もう潜在はもう動いてるんですよ。でもそこら中メッセージを与えてくれるんですよ。それを素直に受け取っていけばいいってことです。そうすると、志ができれば、人、物、金がずっと、吸い寄せられるんですよ。ですから、いかに、もう最後はやっぱりトレーニングをやればなんとかなる。そこが一番大事なところですね。で、うまくいかない原因は、やっぱりね、トレーニングをきちっとね、やっていけば、もうだんだんだんだん気づいていくようになりますから。じゃあ次は、人のレベルをどう見るか。今度はページがあります。17ページを開いてください。はい、じゃあお願いします。
自分と人のレベルを見る。結果の部分に一つでも当てはまるところがあれば、そのレベルとみなして自己修正すること。レベル1、気づけない人。無意識に気づきを与える人。例、新入社員等。特性、自信がない。経験不足。自分のことで精一杯。余裕がない。謙虚さと素直さに欠ける。すべてに対して無知である。結果、気づくだけのエネルギーがない。何かあると言い訳をする。自己正当化する。自分の非を認めず謝れない。逆切れをする。善悪の判断がつかない。他力本願。後先考えず、お金のために何でもやる。人の言いなりになって、人から騙されたり、騙したりする。課題、謙虚に学ぶ、素直な気持ちを持つ、 自信をつける。代用、周りのサポートが必要。良い環境で褒めて優しく育てる。
はい。でね、レベル1はね、皆さん気づけない。ね、無意識に気づきを与える。これはですね、どういう現象かというと、ね、気づくだけのエネルギーがない現象なんですよ。で、皆さん方も、ね、仕事をやって、仕込みやって、家帰ったら気抜くでしょ。気抜いたら間違いなくレベル1になってますよ。ね、だからレベル1になったらどうかというと、ね、おそらく、ちょっとしたことで、夫婦喧嘩が起こるわけですよ。ね。そうするとどうかね、謝れない。言い訳をする、正当化する、自分の意を認めず、謝れ。やがては逆切れする。ね。で私もそう、うちの神様言わせると、あなたはいつもこうだと。ね。レベル1だって言われてますよ。だからもうね、うち帰ったらもうすぐ自分の家に入ってね、もうね、うん、もうね、一緒にいない。一緒にいたら何回かある、うん。ね。だから、誰しもレベル1、レベル1にならないためには、ね、やっぱり、パワーダウンした時にはですね、ね、パワーダウンした時には一人になって早く寝る。寝て充電する。で、パワーダウンしてくるとなんかね、もう会話しても必ずなんかトラブルになりますよ。ね。これはもうしょうがないですよ。そういうね、エネルギー、パワーダウンしてエネルギーがもうなくなった状態ですから。ね、だからどうしても周りからエネルギー取ろうとして、周りに気づきを与えるようになるんですよ。ね、だから気づきを与える人っていうのは、ね、エネルギーを取りに来てるわけですから。ね、自分がエネルギーを取りに行かなきゃなんない状態は作らない。そこが大事ですね。だから、こうやって見て、ああ、レベル1になってたな、というのはね。これは何かっていうと、人を判断する要素は、自分は気づくために、そのレベルを、自分のレベルを見るって、自分って書いてるでしょ。まあ、人もついでに見るぐらいですね。メインは自分ですからね。ね、だから、ね、周りサポート、奥さんのサポートしてもらおうとかね。良い環境であなたが疲れて頑張ってきたのねって言ってほしいわけじゃないですか。ね？それは言ってくれないんだよ。ね？そこはまだまだあなたが、ね、パワーを出してもらわなきゃ困るって言って気づきを与えてくれる。ね、じゃあレベル2行きましょう。はい。
レベル2、気づく人。で、一般社員と特性。謙虚である、素直である、学ぶ意欲がある、いろいろなことに挑戦する。結果、自信が得られて良い結果につながる。自己成長への関心が芽生える。有頂天になりやすい。少しの結果で満足し、ステップアップできない。自分で考えて自主的に行動できない。言われたことしかできない。自分のミスでトラブルがあっても責任を取らない。過去の成功体験にとらわれて現状脱皮できない。スランプ状態でマンネリ化し成長が止まる。課題、夢や志を持つ。人に頼らず自力で成し遂げる。給料の3倍分会社に利益をもたらす。責任ある立場に推挙されるように良い結果を出す。出る杭は打たれるところまで自信を持ってやりきる。現状から脱却するために自力でビジネスモデルを作り実行する。対応。小さな目標設定をし、達成感が味わえるような環境を整える。人に対して感謝の気持ちを示すように促す。相手の立場に立って考え、どのように相手を喜ばせるかを指導する。
はい。ね、レベル2はね、謙虚で素直で学ぶ意欲があっていろんなことに挑戦する。だからいい結果を出せるんですよ。いい結果を出せるんだけど、やっぱりね、この、少しの結果で満足し、ステップアップだけど、だから大体一般のね、社員は大体こういう人が多い。ね。だからそれには何が大事かというと、やっぱり志を持つように、やっぱり導いてやる、ね。で、人に頼らず自力でやる。ね。で、ここは具体的にはですね、給料の3倍分会社に利益をもたらす。ね、給料20万もらってんだったら60万分の利益を上げなきゃいけない。 それは啓蒙して教えていかないとね。いや、給料分やってますよってみんな言うんです。ね、だから3倍やってるかって言ったら、いや、ちょっとね、うん。利益ですからね。だからこれはやっぱりね、その分の、やっぱりね、各自がそういう気持ちになってやってくれれば、必ず会社は成長しますよ。ね。だからやっぱりそこはみんなでね、自分が志を持って、これはちゃんと実行しようよというね。ね、ですから、やっぱり、ね、感謝の気持ちを持つ会社はそれだけ一人前になるまで育ててくれてんだというね、気持ちをやっぱり社員に持ってもらうように、やっぱり導いていくっていうね。やっぱり、ね、やっぱり給料の3倍やるってのはかなり一人前になってこないとできないことですから。ね、そこは、皆さん方がですね、きっちり指導していくということが大事かなと思いますね。はい。じゃあ次行きましょう。
レベル3、気づく人。で、幹部。特性、何事にも即行動に移す。プロジェクトを率先して企画、実行している。自分の役割と責任を理解し、部下を育てる。専門的知識や経験を活かしてリーダーシップを取る。部下のミスを自分のミスだと認め、責任を取る姿勢を持つ。自分の感情や視点を優先しがちである。結果、自ら行動したことが成功体験につながる。自分の役割を果たし、良い結果を出している。業務の効率化と品質を向上させる。部下に的確な指示を出せず、自分で仕事を抱えてしまう。人のことを的確に客観視できない部分がある。課題、自分が給料に見合う働きができているかを考える。チャットや管理ツールなど効率的な手段を導入する。部下に自分の意見を明確に伝える力を養う。チーム全体と個々の目標を明確にする。優先順位を決め、計画的に動くことで業務にゆとりを持つ。対応、問題点の修正と周りからの指摘を改善するよう指導する。書籍や社内外の勉強会、セミナーの参加を促す。定期的に目標達成状況を共有する。業務を徹底的にマニュアル化し、仕組み化するように指導する。定期的に個人面談をし、ストレス管理のサポートを行う。
はい。で、これは今まで レベル 2.5 だったのは、レベル3にしました。ちょうどその方が分かり、1から6までの6段階にしました。で、やっぱり幹部であれば、これだけのことをやってほしいというのをですね、ちょっと考えて列挙しました。で、当社で、ちょっと、見た場合にはですね、一番これを作った上で、皆さん方にお話をしたかもわかりませんけど、ね、業務を徹底的にマニュアル化し、仕組みをするように指導する。これはね、私どもは、ISO のコンサルタントをやってるんですけど、本来はこれは徹底的にマニュアル化して仕組み化しなきゃいけないのに、まだできてない。で、ちょうど有沢会長がですね、こういうことを始めたということで、有沢会長から、ちょっとね、教えてもらってですね、その方に指導してもらうことにした。その方はね、上場会社2社作った経験があって、1から10まで教えてくれるっていうね、でうちの山下中心にですね、10月から全社員で取り組もうと、あらゆるものを全部きちっと仕組み化してマニュアル化しようと、まあそこはちょっとね、日本の企業っていうのはね、どっちかというと単一民族ですから、言わんでもわかるだろうとね。ですからアメリカなんかは多民族国家はね、社員もいろんな国から来てますから。仕組みを作って仕組み側を動かさないと回らないような状況ですね。ですから、そういう点ではもう日本もね、そういうこう、社会になりつつあるじゃないですか。ですから、どことん細かくきっちり作っていくというね。まあ当社もそれにちょっと今年いっぱいでちょっと作ろうという計画をしてます。できたらまた皆さんね、お見せしますので、ちょうどうちの山下がやってくれるということを、その気になってくれたんでありがたいなと思ってですね。ですから1年かかって、契約しまして、 とにかく面倒見てくれということで、お願いしました。で、それからですね、これ定期的に個人面談をし、ストレス管理のサポート。これもね、会員の方には、個別ね、2ヶ月に1回やってますから、ね、だからうちの社員は一切やってなかった、ということを気づいて、9月からやるようにして、ですから2ヶ月に1回はもうね、ミーティングしようと、ね。その個別ミーティングをするときにはね、仕事の話よりも、プライベートの話の方が非常に重要だと思うんですね。土日何やってるかとか、家族のこととか、ね、興味あること。今後どうやって会社に関わっていくかとかですね。まあ、そういうことをやっぱりね、やっぱりこう、信頼関係ができないと、いろんなことを教えてくれないじゃないですか。ね、そこはやっぱり、こちらが近づいていくというね。自分の場合、赤い頃の場合はこうしたんだけど、今どうなのというね。やっぱりこう、逆に教えを請うような、やっぱりこう、個別ミーティングをするということも重要かなとね。どうしても上からこう、になりがちですから。ね、ですから、ちょっと目線を下げて、個人対個人ということでやったらいいと思いますね。だからもう私もそういうふうにしていこうかなと思ってね。なかなかこれは皆さん従業員いっぱいいる方は大変だと思うんですけど、まず幹部からやったらいいと思うんですね。で、あと、やったらこう、できれば、カルテみたいなの作っとくとね、いいですよね。そうするとその人の、プロフィールなり、ね、家族なり、まあ、いろんなことが、理解しながら、やっぱりやっていくということもいいかなと思いましたね。まあ、おそらく、ね、その他のことはね、私どもの会社ではみんなやってるんで、ここが一番私は重要かなと思いました。だけど、ね、幹部でこれだけのことをやってくれれば楽だよね。ですから、やっぱりそうなるように皆さんが導いていくってことも、ね、会社の、グレードアップにつながると思います。それから次、レベル4。
レベル4、気づきを与える人、で、経営者、特性、成功体験がある、なんとかなるという自信、絶対的自信がある。人にいろいろ教えて活性化させたい。人のことは客観視できる。自分のことは客観視できない。給料を払う立場で物事を考えるが、もらう人のことは考えていない。結果、成長意欲がある。教育を通して周りを良くしたいと思っている。自分で工夫してビジネスモデルを作り、良い結果を出している。スタッフに教育の一環として、こうあるべきだと改善を要求する。押し付けになるので、人から嫌われる。パワハラになりやすい。意図しないことがあると何かのせいにし、マイナス発言をする。自信があるので何かにつけて独りよがりになりやすい。課題。相手の現状を分析して的確に指導する。周りの良いところを褒めて良い気持ちにさせる。固くならずにこやかに周りに伝える。周りを変えようとしない。自分が変われば周りも変わると気づく。すべてのトラブルは仕方がないことだと考え、素直に自分の言動を見直す。プラスもマイナスも、すべて自分の過去の言動が引き寄せた結果であると謙虚に気づく。
はい。ねえ、気づきを与える。ねえ、経営者っていうのはね、やっぱり気づいてもらいたいとみんな思ってますから。ねえ、とにかく教育にね、しっかり教育して、やっぱりみんな良くなってもらいたいと。ねえ、これはもう皆さん人一倍あると思うね。そこで一番私に当てはめると、自信があるので何かにつけて人よがりになりやすい。これはね、自分はそうになってるつもりはないんだけど、ね、考えるとそうなってますよね。ここはね、常に人よがりになってないかどうかっていうのは、自己チェックする必要がある、ね。で、やっぱりこう、何かあると、こうあるべきだとなりがちですよね。で、特に、まあ、オーナー経営の場合は、給料払う立場で物事考えてますけど、もらう人のことはあまりこうね、考えてない。ね、 だからもらう側ってのはどうなのかなってね。常に両方考えてないといかんということですね。ね、で、やはり、ね、なんか意図しないことが突然に想定外のことがあると、ね、何かのせいにしてマイナス発言をしやすい。これ反射的にそういう状況になってしまう。これは私ができてるかというと、まだまだ、これはね、まだまだ、改善しなきゃいけないね、ところだと思いますね。じゃあ次、レベル5。
レベル5。意識して気づき、自己修正する人。例、バイオエネルギー理論実践者。特性、自分も周りも客観視できる。自分の問題点に気づき、自己修正をする。自分が中心であり、周りはすべて自分が作った世界であると認識できる。周りの現象はすべてメッセージであると認識し、素直に受け入れる。結果、進化成長する。思い通りになる。周りから評価される。課題、気づきのメカニズムを周りに伝え、共有する。優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、度量を持ってにこやかに、はっきりと伝えて、人を正しく導く。気を抜かず、レベル5を維持する。修行だと思って実行する。
はい。で、レベル5は意識して気づき自己修正する。だから、先ほど言いましたように、気抜くなと。ね、気抜かないで、周りは全部自分が、引き寄せた世界であると。ね、常に、ね、レベル5を、ね、レベル5を維持していかないとレベル6にはなりません。ね。ですから、もうとにかく修行だと思って実行していくと、ね。ただ自分を変える努力は常にやっていかなきゃいけないと、ねね。気抜いた瞬間にもうね、レベル1に戻っちゃうんですから、すぐ。ね、ここはね、そのためにはやっぱりトレーニングを一生懸命やれば、だんだんだんだんレベル6に近づいていく。じゃあ、レベル6お願いします。
レベル6、無意識に気づき、自然に自己修正する人。例、進化型プログラム実践者。特性、必要な人を自然に引き寄せることができる。無理なく自然に気づける。結果、必要なこと、人、物、金等を自然に引き寄せる。思い通りの未来を築くことができる。課題、周りのリーダー層に伝え、縁をつなげていく。
はい。我々が目指すところは無意識に気づき、自然に自己修正する。ね。で、必要な、ね、ことをですね、自然に引き寄せる。ね。その結果、思い通りの未来を築くことができる。だからこれをね、少しずつこれに近づくように、プログラム化されてるんですね。で、トレーニングを一生懸命やった上で、どんどん自分をね、意識して気づいて自己修正していくようになっていけば、ね、レベル5になっていけば、もう自動的にレベル6まで、だんだんレベル6になっていくというね、うん。じゃあ次お願いします。はい。
今の意識のエネルギーは生まれてきて授かったエネルギーです。顕在意識のエネルギーと潜在意識のエネルギーの間はエネルギーが流れない仕組みになっています。それが様々な葛藤、思い通りにならない現象が起こる原因となっています。葛藤によって悩み苦しみ、自分自身を見直すきっかけを潜在意識が作り出してくれるのです。つまり、人間は不完全な状態で生まれてきて、より完全になるために様々な試練が与えられるのです。なぜなら、それは人間が進化成長するために必要だからです。人間は、顕在意識は変えられますが、潜在意識は変えることはできません。しかし、理論的には、顕在意識のエネルギーを潜在意識のエネルギーと同通するエネルギーに転換することは可能です。しかし、長年エネルギーが流れない状態になっていますので、時間をかけて、だんだんと訓練をする必要があります。顕在意識のエネルギーを新しいエネルギーに転換できれば、顕在意識と潜在意識の間はエネルギーが流れるので、葛藤がなくなり、顕在意識の思いは 自然に無意識に伝わるようになっていきます。だんだんと無理なく思いが潜在意識の世界に浸透して、その結果、思い通りになっていきます。これが無理なく自然に思い通りに未来を築くレベル6です。
はい。ですから、ここに書いてありますように、長年エネルギーが流れない状態になっているので、時間をかけてだんだんと訓練する。ね、時間はかかるわけですね。ですから、ずっと皆さん何十年というところで気づかないでずっとそれをやり続けてきてるわけですね。ですから、今日はね、自分の表層第三枢がトラブルを起こすんだということに気づけばね、だからそこを少しこうブレーキをかけていこうと。ね、いうことをとにかく。で、自分がそうならないためにはどうしたらいいかというと、ね、周りを満たすエネルギーをですね、今回プログラムに入れました。ね、思いのページの前のページに皆さん方入れました。ね、だからそれを時々チェックしてみるということも大事かなと思いますのでね。そこは、トレーニングやりながら、トレーニングのやり方も、皆さんね、読むんじゃなくて、読むと意識が働きますから。ですから目に焼き付けることでいいと思うんです。だんだんだんだん潜在意識に、浸透していきますから。で、もう無意識のうちにだんだんだんだんそういうね、形ができていくということになります。ですからね、ぜひ、今日は、第三数がトラブルの原因であると。だから自分のトラブルの原因はどこにあったかということをですね、ちょっともう一回ちょっと皆さんね、何かあった時に、ね、ちゃんとこう、そこの意識を持っていくということをちょっとやってみてください、ね。必ず、気づいて自己推進につながると思います。特にね、またかよっていうような現象がね、うん、思い通りにいかない現象が起こってくるってことは、自分が表層の第三数をね、意識、要するにもう癖になっちゃってる。ね、その癖をなんとか自分で、ね、改善していくということが、大事かなと思いますので、ぜひね、それをうまく実行してみてくださいね。じゃあ時間になりましたので、じゃあ、今日はどうもありがとうございました。